おはようございます。先週は、世耕祈りの集いというものが皆さんにありまして、特に国母先生の方から、証しとお話をご講演をいただきましたが、大変あの深い内容で多くの励ましを与えられたことを感謝しています。その中で、特に私の心に残った内村鑑三の人は、そのところそのところ置かれたところで本当にこうしっかりと生きていくっていうか、そういう言葉があったかと思うんですが、先生がそのような置かれた状況の中で本当に御言葉に向いてその場でできることを、真摯に努めてこられたことが神様の深い御旨のもと、導きのもとにあることを深く教えられ励まされました。私たちの祈り、キリスト教の祈りは最後にイエス・キリストの名によってアーメンという言葉を唱えます。イエス・キリストの名によって、それはどんなことも主において真理ですということです。納得のいかないことも神様の御名においてアーメン、真理ということであります。今日読んでいただきました聖書の箇所に、この2節のところにこういう言葉があります。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。主において同じ思いを抱きなさいということは、これもイエス・キリストの名によってということであります。同じ思いを抱く、一致するですね。なかなかですね、同じ思いを抱くというのは難しいんです。これは熱心であればあるほどですね、難しい。正しいことがあったら、正しいとあったらもっと正しいなのかと、必ずしもそうでないですね。正しいこととで対立することがあります。なぜと思うような人が、あの人があんな熱心なのに、どうしてあの人同士がこう仲悪いんだろうかというふうなことをこう経験するしね、不思議に思う。でこのエボディアという人とシンティケという人もまたすっごいいい働きしたんです。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのですって書いてますから、本当に素晴らしい働きをした二人なんです。にもかかわらずですよ、にもかかわらず心を合わせてほしいということは、裏返したら対立してたということです。仲悪かったっていうことです。いや、先ほど言いました、あの宮本壽衛さんも、あのここにおられる金子、後ろの金子先生も、あの保育園の先生、主任先生なさってて、あのよくお交わりをいただいた方だと思って、よくご存知の方です。でこのお寿恵さんという人は本当に人格者でよく働いてくださった人。でもですよ、でも後ろの先生と起きて言えないこうぼやいてたことを私横で聞いてました。ぼやいてた、いろんなことを苦しんでたと思うんです。ですからこのキリストに従う模範的な人だと言われながらですよ、エボディアとシンティケ、この二人の人が婦人のリーダーとしては優れたものであるにもかかわらず、このあるたこの対立というか衝突があった。そこにおいてですね、同じ思いを抱きなさいと進めている前に、主においてと書いてるんです。であの人に負けたらたまるかと、あの人に委ねたら私も損するとか、そう思うんです誰でもね。ところがですね、パウロがここで言うのは、主においてという時に、あ、イエス様が そのことを望んでおられるんだ。私の思いじゃなくて、イエス様があの方も大事な人として使い、そして許し、用いておられるんだということを認める、これが主においてっていうことじゃないでしょうか。私が正しいんだ、あの人が悪いんだということの対立というのはどこでもありますよ。こっちから見たら正しいし、こっちから見たら正しくないということはあるじゃないですか。でもこっちの言い分というのを聞いてみると、あ、なるほどと思うことがある。でもそれがなかなかできないのが我々の弱さだ。でも負けちゃ嫌だとか、舐められてなるものかとついつい思う。でも主においてという時にですね、そこにはお任せがあるんです。私が最初であり、私が最後に、よかったらええんじゃなくて、神様のご栄光が現れることが最終的なことである。そこにお任せするんです。そして私の今できることを忠実に進めていく、これが一致するということなんです。パウロはそのところで、目と鼻と手と足とそれぞれ違うだろう、それが同じようなことばっかりしてもしゃあないだろう、目が手に向かってお前はいらないとは言えないんだ、手が足に向かってお前はいらないよって言えないんだ、それが一致っていうことなんだ。神様のお働きをそれぞれにおいて担い合い、自分のできることを努めていく、これが一致なんだ。自分と同じことをするような人をいっぱい増やすことが一致なんじゃないんだ。むしろ自分と違うこと、自分の不得手なことをお願いする、そういうことがこの主においてっていうことなんだ。私たちが自分が完全なものだと思うと全部抱え込みたくなるけれども、そんな人なんていないんだ。主において私たちは一致するんだ。だからお祈りの時に必ずイエス・キリストの名を通してということを我々は唱えるのであります。フィリピの信徒への手紙は使徒パウロが晩年獄中から書いた書簡であります。フィリピの教会はパウロによってヨーロッパの地で初めて伝道できた教会であります。パウロが始めた教会、親しい思いを込めて書かれた美しい手紙であります。パウロはフィリピの教会の人たちのことを、私の喜びであり冠である愛する人たちと言っています。自分の教会の信徒のことをですね、冠のように思っているということは、思われている人たちにとって心を明らかにする、やる気が起こる。あのね、私も伝道長いことをしてきてですね、伝道の秘訣、まあ若い人によく言うんですけれども、伝道の秘訣っていう時に、例えば私は北海道に22年いましたけれども、北海道にいるとですね、若い人たちはこの4月に赴任すると札幌はものすごく汚いんです。寒くて汚いんです。むしろ冬の1月や2月は綺麗です。とか2月雪解けはもう汚くて、本当に馬粉風っていうんだけども、この春雪が解けてその雪が冬中溜まったですね、馬粉が後風になってくる、口の中入る、もう嫌な、ジャリジャリ言う。で、寒いし、汚いし。で、そんな時に若い人たちが来てですね、いや、京都はいいですよ。桜が咲いてます。札幌は汚いですね。寒いですね。とか、ついつい言いたくなるんですよ。と、なんか尊敬してくれるかもってね。そうするとね、みんな、そうですか、よろしいな、よろしいですね、って言うんだけども、伝道する秘訣としては、 その土地のことを好きになることなんです。その汚さや寒さも含めて好きになることなんです。土地を悪口言ったり、ここはダメだね、ここの信徒はなってないとか、そのことを言われてみんなやる気起きないんですよ。やろうと思うと、いやーこんなところでもすごいね。ある年札幌で、この札幌じゃない北海道で毎年年頭修行会というのをしてるんです。で北海道中の人が集まってくるんです。その年は層雲峡というところで、旭川から北見の方にずっと抜ける、まあ、峠のところですね、層雲峡というところで、まあ、温泉町なんですけども、そこで修行会1月15日、でその時に講師になったのは後ろの先生だったんです。それで後ろの先生は私の家に札幌に泊まって、そして私が車で乗せて、そして層雲峡に行くんです。でそういう予定だったんです。ところがその14日の日、ものすごい吹雪で起きて、明け読むと戸を開かないんです。雪で吹き溜まりで、それでですね、電車は止まる、飛行機は来ない、いろんなことでもう交通手段がもうなくなった。でも年頭集会ダメやなと思ってた。でも私はなんとかかんとか後ろの先生に乗せてですね、家内やら子供を乗せて、そして雪道をおんちょこおんちょこ言いながら旭川からその層雲峡までたどり着いたんですよ。たどり着いた、早くから出てね、でもう中止するかと思ったらたどり着いたんです。そうしたところがですね、450人ですよ。450人の人がその吹雪の中で集まってるんですよ。私はびっくりした。そして京都から来られたその柴田作次郎さんという人がいましたけど、北海道の人はみんな気が変な人ばっかりおるなって、もう感心した。こんな日に450人もようこんな層雲峡に集まってる、おかしいんじゃないかって、そう言ってました。まあ東京あたりでは10センチ雪降りましたとか、15センチ降りました、交通機関がダメです、会社に行けませんという流れじゃないですか。そんなもんじゃないんだから、1メートルも積もるんだから。そして本当に交通機関一つ間違ったら大変なことになる、そこを縫って助け合って集まってるんですよ。後ろの先生お連れして、後ろの先生いい話してくださいましたけども、そういうところの喜びなんです。そういうのを冠とパウロは言ったんです。決してそんな順風満帆の温かくていい人がいっぱいいて、そして大事にしてくれたっていうんじゃない、こんなんだけれども、しかしそのこんなんの中で対立したり、いろんな自分の弱さを変えみながら、そして何とかしてイエス様のことを伝えようとしている人たちのことをですね、冠と思うんです。中には困った人だって思われるような人もいたかもしれません。人の人たちも含めてそういうのです。ですから教育でもそうですし、福音宣教でもそうですし、私たちはそこのことの良いこと、自分自身についてもそうですよ、家族についてもそうですよ、やはり素晴らしいいうことを認めていくっていうことはとっても大きな力。それはイエス・キリストを通して見るときにそれが起こるんだ。比較しちゃうじゃないですか、すぐに。そう、いや、うちの奥さんはこやしな、あ、よその奥さんええなと思ったりする。なんでうちの奥さんが文句ばっかり言うのやなと思ったりして、ついつい比較する。そやけども、うちの嫁さんにもええとこあるよなってと思うとすると、これイエス・キリストとして見ると変わってくるんです。旦那さんについてもそうです、生徒についてもそうです、 自分の職場の同僚についても同じことが言えるんじゃないでしょうか。教師が宝物からですね、自分の生徒を宝物のように思われている学校の生徒は幸せです。私はある時、四国のあるミッションスクールの職員研修の講師に呼ばれていきました。そしたところが、その宗教主任がですね、私の方来て、先生、うちの生徒は腐ったイワシですって言うんです。宗教主任がですよそのどうしようもない人たちばっかりを、まあ仕方ないから集めてんだ、生徒募集で、みんなバカばっかり来てますよ。昔は素晴らしかった、ブランド校でした。今はもう本当にどうしようもない腐ったイワシですって言ってるんです。で、私はそう言ったんです。私はもしあんたの学校に自分の娘をやってたら、即刻私は辞めさせる。私がもしあんたの学校の校長だったら、今の言葉聞いたら即刻辞めてもらうよ、言いました。厳しいけども、職員研修だったから、即刻辞めてもらう。私は本当にそれは腐ったイワシのような、そういう生徒かもしれない、他と比較したら。でもイワシでも腐って塩辛になるんだとか、こんな食べ方あるんだとか、いろんな工夫もあるじゃないか、絶対いいもんがあるはずだよ、親はそれを期待して高い授業料を払って来てんじゃないか、それを何ちゅうこと言うんだ、そんな先生はもう即刻やめなさいよって私言ったんです。そしたらその先生、いや私の娘音大に行ってるから、まだ授業払うのがやめるわけにいけないって、ちゃいからそんなんではダメよ、そりゃ自分の娘は優秀かもしれない、でもそういうことじゃないだろう、私は誇りと思っている、この人を誇りと思い、自分自身の置かれたまま本当にそう思っているということは、神は見劣りのする部分を一層引き立てて美しくして飾るんだ、パウロは言います。無理したり誇張してそういうのではないんです。神様を通してその現実を見るとき、私たちの現実がたとえそれが本当に顔を背けたくなる、逃げ出したくなるような場であったとしてもですよ、いやそれであるがゆえにこそ、そこが好ましいところ、世界一素晴らしいところなんだ。私も今治教会に行ってて、今治教会に招聘された時には、世界一、日本一いい牧師に来てくれってお願いしてたんです。そう言って教会の人言ってました。そして先生来てくださった、日本一いい教師牧師が来てくれた、ありがとうございますって言ってくれたんです。ああよかったな、そりゃもしばらくしたら絶対こいつ失望するよな、現実見たらと思って、こんなこと言っても何のようですね。1年か2年かしたら教会総会の中でそう言ってた人が、先生、皆さん、私はいろんな牧師を知ってるけども、こんなひどい牧師は見たことないそう言われましたよ。で、誰が日本一だと思うんだ、自分の気に入る牧師であるってことが日本一じゃないんです。だから私そう言われた時に、私は日本一の牧師やなと思ったここの教会にとって俺は必要なんだ、だから私は日本一の牧師で、この人はとんでもない日本一悪い牧師と思ってるか、でもそれも含めて私たちは本当に宝物なんです。 それはなぜかというと、比較してからじゃなくて、イエス・キリストの名においてなんです。イエス・キリストの名においてアーメン。パウロは若い頃、血気盛んなユダヤ人として、ユダヤ教徒としてキリスト教徒を迫害していました。しかしダマスコ途上での復活のイエスに出会って、彼は180度転換させられて、まさに悔い改めてキリストの伝道者となったのです。彼は多くの人を引きつける魅力と素晴らしい賜物を持った人でしたが、同時に多くの敵も持っていた。だからパウロのことをものすごく嫌う人がクリスチャンの中ですよ、クリスチャンの中にいた。カスと言われた、ゴミと言われた、愚か者と言われた。そしてまた人々を多くちまづかせですね、嫌われたりすることが彼の現実だったようです。波乱万丈の伝道者の生涯の大半を過ごした。今や獄中で晩年を迎えていたパウロは、その全てを考えながら、全ての人を思いながら、主において感謝と喜びだというふうに言っているんです。人々に主によってしっかり立ちなさいと言う。自分の見える現実先を見ていますと、悪いことばかりで、思い煩いばかりが支配してきます。夜も寝られなくなる。もっと言ってやったらよかったのに言えなかった悔しいとか、そう思って夜寝られない時はあるんじゃないでしょうか。しかし主により頼んでですね、祈りの中で新しい現実を見るんだ、新しい現実の中でそれに向かって決心していくんだ、それが信仰による現実なんです。幻想じゃないんです。信仰による新しい現実に出会うんです。そしてそれゆえに喜びなさいと言うんです。迎え喜びではないんです。主が共にいてくれる、主がそこを祝福しておられる、主がその人と共におられるから喜びなさいと言うんです。信仰とはどんな時にも神様にあって勝利し、そこにしっかりと立つことです。勝利しなきゃいけません。自分たちがいろんな現実に置かれ、辛い時にも必ずそれを主は勝たせてくださる。自分の思い通りになることではなく、神の御心から自分を見るのです。その時に自分の周りにいる人たちが変わって見えてくる。万物が新たにされるんです。万物は変わりません。しかし私たちがキリストを通して万物を見る時に、万物新たになるのであります。困ったものだと思っていたら、それが宝物だったということです。そこに真の平和があるのです。ある人はこの主観を白鳥の歌と呼ぶ人がいました。それは私もよく知りませんが、白鳥は、白鳥はよく知ってますけども、あんまりええ声で鳴かない。って言うんだけども、死ぬ時にですね、綺麗な声で鳴くそうなんです。それで死に際に綺麗な声で鳴くから、これを白鳥の書簡、白鳥の歌と、このフィリピの手紙、パウロが死に際にものすごく祝福と平安なことを言っているから、そういうふうな表現をしたのでしょう。この手紙が喜びの主観と呼ばれるゆえんは、主においてなのです。 何か状況が自分に有利になったからではないんです。エポディアとシンチケという2人の夫人のことを書いています。彼女たちは何らかの理由では互いにいがみ合っていたのかもしれません。不安になっていたらしい。このことについて主において同じ思いを抱きなさい。これは単なる仲直りとか妥協とか屈服とかを呼びかけているのではない。主を見なさい。主においてこそ解決できるということでしょう。イエスの前に立ち、彼に従い、彼の恵みに預かるときに小さなことは消え失せるのです。どちらか無理をして歩み寄るのではない。主がそのようにしてくださるから歩み寄れる。自分を無にできる。それに思いを一つにすること。この二人の夫人は日々の教会ではなくてはならない存在でした。そしてその二人の不和は教会にとって深刻な問題であり、大きな嵐になりかねませんでした。皆心を痛めており、それがパウロにも伝わったのでしょう。人間的に妥協できないところでも、主の十字架を見上げるときに新しい現実が見えてくる。パウロはその主にある現実を見るがゆえに、主において一致しなさい、主がそのようにしてくださる、すべて、そしてすべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なこと、徳や賞賛に値することがあれば、それを心に留めなさいと言っている。どうでしょうか。私たちはすべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと言ってても、あの人が言ってんならわしは嫌や。新しいかもしれない、あの人が言ってるからわしは嫌だとか思うじゃないですか。でもここでは違うんです。すべてなんです。どんな人にも正しいことがある。その人の言ってる正しい部分、清らかな部分、それを心に留めなさい。それを心に留めると本当に尊敬になってくるんだ。パウロが晩年獄中にあって感謝の手紙を残していることは、キリストの名において起こっていることであります。主イエスは、一粒の麦が地に落ちて死ななければただ一粒のものである、死ねば多くの実を結ぶと言いました。死んだら何で喜びになるんだよ。死んでも喜ぶというのは主においてなんです。主において私たちが自分の本当に終わりを喜べるんです。この春ですね、春になってくると、この春を芽生える時だなと思って、芽生えの時、命の時です。しかし裏返してみれば、春っていうのは種が死ぬ時だそうです。種が死んで芽が出るのが春なんだ。そして葉っぱが死ぬ時が秋なんだ。そして種ができる。秋に種ができるのは葉っぱが死ぬからなんだ。そして春には種が死んで芽が出るんだ。種口ってわかめを生み出す麦畑。まあ下手な俳句だけども、私そう思うんです。これ主にあって喜びになるんです。私たちが終わるっていうことも、これが自分がいつまでも生きたいと思ってたら、いつも春みたいな芽、わかめばっかり言ってたら、わかめは麦が死ぬっていうことなかったら出てこないんです。そしてキリストにあるときに、私たちはその終焉もまた本当に大きな喜びになる。主にあって 私たちは思い煩うことをやめなさい、お任せしなさい、その福音へと呼びかけられていることを我々老いもまた若い人たちも共に主において歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、3月の最初の礼拝を共に守れて感謝します。主にあって一つ思いになりなさいと言いました。私たちが主に心を向けるときに一致してしっかりと立てていることを思います。どうぞそのように私たちを導いてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。